コリント第一の手紙の14章17節から25節までというところです。17節というのは途中ですけれども、ちょっと時間が以前は足りなくてここまででした。で、ここであなたが感謝する、これはこの16節で言ってですね、この威厳で祈ったり、威厳でですね、賛美したり感謝したり、まあそういうことを言っているわけですね。意味不明、威厳っていうのは意味不明で、とにかく声、音は出ているけど、意味不明のつぶやきのような、そういう霊的に言えばうなされたようなですね、何かそういうことを言っているわけですが、そのような威厳の感謝するのはいいけれども、それは意味不明だから、それを聞いても他の人が作り上げられない。でパウロ自身はですね、そういうふうに霊に促されて、意味不明の言葉、普通の言葉でない声を出すという、まあ、そういう状態を多くできる、そういうことができることを神様に感謝するかというわけですね。他の人たちを教え、他の人たちをこれは作り上げるためには、そのエクレシア集まりではですね、その集会では威厳で、そういう一万の言葉をたくさん語る、意味不明の言葉をですね、うなされたようになって語るよりも、みんながわかる言葉、理性によってですね、わかる言葉によって、でそのわかる言葉、理性で語るときも聖霊を受けてするわけですね。そうすれば、そのわずか5つの言葉であっても、そちらの方が人々を作り上げることになるということなんです。単に分かりやすい言葉を言うだけではですね、これは人を作り上げたりできないことで、イエス様はとても分かりやすい言葉を使われた。でもそこにはですね、力と権威があったというふうに記されている。まあ、それは当然だと思うんですね。どのような分かりやすい言葉を使っても不思議な力と権威、人間が持つことのできないような、そういう不思議な力を感じたと。人間以上のですね、聖なるもの、あるいは何か神の国に属するようなある種の力、そういうものを感じたということだったんですね。ですからこの理性によって5つの言葉を語る、作り上げるためにですね、一人一人が作り上げられるために、そのようにわずかな言葉であっても、そちらの方をですね、取りたいというわけです。で、こういう物事の判断に関して子供っぽくなってですね、自分だけ良かったらいいんだっていうのは、これはまあ子供っぽい判断なんですね。自分がこういうふうにおのずから声が出てくるぐらい高揚する、霊的に高揚するから、それをいろいろと言うと、でも他の人はどうかと冷静に考えることができるのは大人の判断というわけですね。物の判断については大人になると。で、さらに今度はですね、旧約聖書のイザヤ書の一部から引用してですね、ここを見てもわかりますが、これはイザヤ書からの引用なんですね。21節だけど、立法に書いてあるというふうに、この立法という言葉はですね、広く使われるわけです。狭い意味ではモーセの立法、十戒というものが一番立法のもとということで、あの十戒を立法、さらには創世記、出エジプト記ですね、レビ記、民数記、申命記と、創、出、レビ、民、申命記と、その5つを立法という場合もあれば、旧約聖書全体を立法という場合もあるわけですね。ここではそういうふうに、イザヤ書も預言者と普通は言われますが、このように立法、言い換えたら神の言葉ということですね、立法というのは。それは、異国の意味をとてもこれだけでは分かりにくいと思います。異国の言葉を語る人々によって、異国の人々の口ぶりで私はこのために語るが、それでも彼らは私に耳を傾けないと。どういうことなのか。これはですね、元の本来のイザヤ書の言葉から 少し違うようなニュアンスで訳されております。パウロはその時霊に促されて、それこそですね、このような言葉を示されたようですが、これは元はといえばですね、イザヤ書の28の11から12なんで、ここを開かなくていいんですけども、イザヤ書のその箇所28の11から12から出てるんですけども、ここではどういうふうな意味で使われているかというと、異国の言葉を語る人によって異国の人々の口で民に語った。もともとこれはですね、異国の民、異なる言葉を働くアッシリアの民にですね、を使ってイスラエルをの罪を責めるようにさせたと。アッシリアがイスラエルを攻撃することによって、イスラエルがですね、この攻撃される苦しみは何だろうかと、これは私たちが神様に罪を犯したからだと、そういうことを気づかせるためにですね、神はあえて異なる言葉のアッシリアのため、異なる国を使わせて攻撃をさせたと、そういうことなんですね。それでも彼らは私に耳を傾けない。実際にイスラエルは本当にそういう神様が外国の国々、外国の国や民族まで使って攻撃してですね、非常に苦しめるような警告をしたのに、それでもなおこのように耳を傾けなかった、とうとうアッシリアに滅ぼされてしまったわけです。でそのようにですね、ここもですね、もし、威厳を語るだけであってもですね、これは何にもならないと。ちょうどもう外国のアッシリアが言っても言っても彼らは単に堅くなでそのままだったと。そのように威厳をですね、そういうふうに信じてない人に言っても言ってもですね、ますます堅くなりになるだけで何も訳が分からないと、まあ、そういう意味でこの箇所を引用しているわけですね。威厳は22節、信じる者のためでなく信じてない者ですね、信じていない者にこのようにいくら神様が語りかけても一層堅くなりになっているように、このようにまだ信じていない者に威厳とかいうものを聞かせてもですね、一層堅くなりになるばっかりだと、まあ、それと同じなんだと。で予言はですね、信じていないそういうもののためではなくて信じるもののため、これは一層ですね、信じてないような人でも信じる方に向かわしめると、あるいはすでに信じている人には一層そのことを信じることを強めるということです。でこういうの繰り返し繰り返し、神の言葉の解き明かし、神の言葉そのものと、この当時コリントの教会で特別に重要された威厳ということですね、意味不明の言葉を例に促されたように語るという、そのことの対比でですね、本当に他の人を作り上げる、要するに愛ということの観点から見たら、威厳ではなくて予言を語る、神の言葉を語れるようにということを繰り返し繰り返し、このように旧約聖書のイザヤ書を持ってきたり、いろんな例えで言い換えてるんですね。でまたもう一つ23節、この教会集会の人たちがみんな集まっているところに、その集会に来て間もない人が、信者でない人、まだ信じてない人が入ってきたら、ですね、未信仰の人とか、まだほとんど神様やイエス様を信じていない人が入ってきたら、その威厳をいろいろいろいろとですね、意味不明の言葉をいろいろいろいろと言っている人が見たら、そういう人のこと気が変だと、気が変だということですね。これはですね、以前の訳では、文語訳ではですね、あなた方を狂っているもの、狂えるものと言わざらんやと。あるいは口語訳ではですね、初心者か不信者が入ってきたら、そういう人はですね、その威厳を言っている人たちを気違いだと言うだろうと。このまま気違いだなんていうことは使わないわけなんですけど、古い訳ですので、50年も前の訳なので、こんな表現が使ってあります。新改訳でもですね、初心者が、その威厳が何か語られているところに初心者が、不信者が入ってきたならば、あなたたちは、あんた方は気が狂っている、と言うだろうという、そういうふうにですね、 まあ、そんなふうに、本来ですね、作り上げられる、せっかくこの集まり集会に来た人たちが霊的に作り上げられて神とキリストを信じるようになる、それが目標なのにですね、何やこれは気が狂ったに違うかと、頭おかしい人たちがこんなに起こるというふうになるんであれば何にもならないと、有害だというわけですね。まあ、そういうこういうふうなことまで言ってですね、パウロは当時霊的なある現象であった異言ということを繰り返し繰り返しですね、予言ということに力を入れなさいと言っているわけです。まあ、それはもうやはりこの愛というですね、最も大事なこと、愛だと言った後にですね、その愛の精神からしたら当然そういうことが出てくるということだったわけですね。異言は自分だけの問題、自分だけのことでですね、満足感のために他の人はどう思うと全く無頓着にですね、そういうことを言っているということです。だから同じような霊の賜物というか霊の現象であってもですね、愛とほとんど関わらないような賜物もあるということがわかります。それに対して、この予言ということですね、この24節から、この今日のところの重要なところ、この24節25節のところなんですね。反対にですね、その異言とは逆にみんなが予言と、だいたいこの予言という言葉は今まで繰り返し言ってきましたが、私たちが一般的にですね、あの人は予言するなんて言った、そういう言い方ですね、未来のことを言い当てるとかいうのと全く違った言い方、意味で使われているんですね。そういうふうに同じ日本語であっても全く違った方に使われているから、そういう説明抜きには普通の日本語的な意味で考えるから、このところも訳が分からなくなってくるんですね。こんなところも、ここで言う予言っていうのはですね、神の言葉ですね、そのものなんですね。だから神の言葉っていうのは神様のご意志、神様が何を求めているか、何をそのご意志とされているのかと、これは旧約聖書それも圧倒的に多いんですね。私に従えと、唯一の神だけを礼拝しなさいと、あるいは父母を敬えとかですね、安息日を守れというふうにはっきりした神様のご意志がある。で、預言者もですね、その圧倒的部分は、まあ、神様のご意志はですね、そのように偶像崇拝とかお金や地位や乱れたことではないと、そこから立ち返ることこそがですね、神のご意志だと、立ち返れと、そして死を仰げと、繰り返し繰り返しそれを言っている。それは神様のご意志なんですね。そういうこのここで言う予言というのは神の言葉であり、そういう神様のご意志の側面、それからさらにですね、神の言葉でありますので、単に意志を示すだけじゃなくって、神様はそこで立ち返る者に深い憐れみと励まし、慰めを与えるという、そういう側面をも持っているわけですね、この予言というのは。ですね、神のご意志と、そして、人を立ち返る人を憐れむ、神様のご意志を聞く人には心から憐れんでくださると、あるいは力づけてくださると。だからですね、その神の言葉っていうのは当然そのことを持っているわけです。でイエス様も神の言葉を最も完全に語ったお方ですね。それは間違ったことを非常にはっきりとですね、指摘されたわけです。十二弟子に対しても周囲のユダヤ人に対しても。神様のご意志をはっきり明示された。まあ、それによって憎まれたわけですけども。で、また方では、本当にイエス様に信頼する。心から信頼する人をですね、どんなにこの世が見捨てた人であっても、あのハンセン病の人や目が見えなかったり足が動かなかったり精神的な異常状態にあるような人も深く憐れんで手を差し伸べて癒してくださったですね。そういうように神様のご意志を示すとともに、憐れみ励ましてくださる、そういう側面をイエス様は完全に持たれていたんですね。 ね、ここでいう神の言葉がそもそもそういう二つの側面をはっきり持っているわけなので、ここでみんなが予言しているところへ信者でない人が教会に来て間もない入り来たら、彼らみんなから自分の非を悟され、悟らされ、罪を指摘されて、心の内に隠してきたことも明るみに出されて、ひれ伏して神を礼拝して、誠に神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表す、ここには神の言葉の不思議な力、人間的なおしゃべり、あるいは社会評論、社会的な政治的な議論では全くできない、起こらないこと、神の言葉のそれにはっきりとした特質がここに記されています。あともう一つはですね、繰り返し24節から25節まで、みんな、みながという言葉が書かれてあります。ここですね、みんなが予言しているってこれどういうことなのかというと、ここで見たら分かりますが、このコリントの教会は特定の人だけじゃなくて、いろいろな人が神の言葉を語っていたということが、まあ、分かるわけです。でそのために、私たちの集会でも私だけが話すのでなくって全校ということで、私が何かあった時でも代わりに少しでも語れるような訓練としてもですね、万人祭司ということでありますので、少しでも語れるようにというそういう意味もあって、複数の人にそういう短い時間ですけど話もしてもらっております。そしてそれだけじゃなくて、緩和という形でなるべく多くの人たちにですね、その神の言葉に関して受けた恵みを語っていただいているわけです。その神の言葉の受けた恵みを語るということで、他の人も少しでもですね、神の言葉が近くなると、それによって一層、例えば私が語ったことや前後で語られた人の言葉が新たに心の中に生き生きとしてくるということであればですね、それは確かに神の言葉の力をより広げることになるんですね。ですから神の言葉は慰め励ますという、そういう力、予言は本当の予言、神の言葉は人を慰め励ますということにつながるわけですね。だから適切な緩和、本当にこういうところでこの神の言葉が私にはこういうふうに残りましたという短いことであってもですね、それを聞く人が少しでもですね、神の言葉に近づける、そして神の言葉の力を受けるであれば、それも一つの小さな予言の一つになり得るということです。証し、証言もそうですね。キリスト様がこのようなことをしてくださったと、この間も証しをしてもらったですね、波に飲まれそう、もうすんでのところで、押し寄せてきた津波によってですね、飲み込まれるところだって家に閉じ込められて何日もおって死ぬかと思ったという、そういう中ででも神様助けてくださいと心からその言葉が出て本当に助けられたという、そういう証、それを聞いてですね、それは神様の力、神の言葉がそのように指したわけです。でそれを聞いて聞く人もまたある種の励ましを受けるんですね。そういうことで、神様のご意志を本当に困難な時に叫ぶ人を助けるんだという、その神様のご意志をそこでも表されたわけで、そういう証もまたここで言う意味の予言と通じるものがあるわけですね。一種のそういう証もですね、適切になされる証は、そういう神様のご意志を示し、神様の憐れみ、励ましを指し示すものであるので、一種の予言になるということなんです。ですから一部の教会、私が以前に、オーストラリアに行った時のある教会でも、 最初にですね、短い証がある人ということで、語らせておる、そういう日本人教会、そういう状態だったんですね。まあ、それもそういうふうに、マイナー小さな神の言葉、予言ですね、予言につながるものだからだったわけです。でもそういう場合ですね、神の言葉に近づけ励ますものでないといけないのに、自分の単なるですね、悩みとか自分の考えやら余計なことを言うんだったら、それ言わない方がずっといいわけですよね。その神の言葉に近づけるものでないといけないから、自分の今の問題の悩みとかそんなことをですね、そういう顔間の時に言うことによっては、特に誰も励まされないし、良くないことなんです。そのことは個人的にそれを聞いてくれる人のところで、言うべきなんですね。はい、まあ、そういうことで、ここで次にですね、その神の言葉、予言しているところに来たら、初めての人は、そのエクレシア集会に来て間もない人が来た場合に、みんなから子供見ながります。まあ、自分が罪がある、自分が間違っていたことを悟らされると。ここでですね、そういう本当の神の言葉っていうのはですね、人間の一番根本問題である、私たちは本当に誰でもですね、本当に正しいあり方、愛や真実、正しいっていうことから絶えず離れているという、そういう実態をいつも生き生きと知らせるものだということはわかります。人間の言葉はそんなことは全くできないことですね。テレビや新聞、インターネット上に溢れている膨大な人間の言葉は、そういうものを全く本当に一人一人の深い心の中の罪とか間違ったことを知らせるということは全くできないで、人間の単なる意見、知識ある人がその知識を言えばたくさん発表する、あるいはいろんな悪いことがあったことの事件のニュースと、あるいは単なる娯楽遊び、あるいはそういう意味の言葉のないですね、ボールを飛ばしたり、ボールを小さな穴の中に入れたりする、ボールをもうそういうふうな本来の言葉を介在しないようなですね、そういう、まあ、活動というわけですね。単にボールを動かしたりするぐらいだったら、猫でもボールを動かしたりいろいろするわけですね、言葉を介在しない。そういうことで、そんなことが圧倒的に多いわけです。けれども、ここでは ありますように、本当の神様の言葉っていうものは、その人の一番間違っているところを深く知らせると、明るみに出すという働きがあるということなんですね。こういうことはですね、別のところを見てもわかります。これも以前から何度も触れてきたことですね。神様の大きな力の前に触れたときにですね、まず神様すごい人だということよりもですね、自分の罪深さを知らされる、まあ、そういうことがですね、この聖書の中にも記されている。例えばルカの福音書の17章ですね、すみません、17章でなくて、これ後で参照する部分です。ルカの5章、5章のイエスがゲネサレト湖畔、ガリラヤ湖畔に立っておったときに、 神の言葉を聞こうとして群衆がたくさん来たと、どうこうというところですね。で、そのことを話し終わったとき、4節、シモン・ペテロに沖にこぎ出して、深みにこぎ出せ、深いという意味なので、本来そういうふうに訳されてきた言葉ですね。深みにこぎ出せ、そして漁せよと言われたら、シモンはペテロは、私たちは夜通し苦労して魚を取ろうとしたけど何にも取れなかった、でもあなたのお言葉ですから網を下ろしていますと言って、その通りしたら、おびただしい魚がかかったって言うんですね。そして8節、それを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏した。今日のところでもですね、罪を知らされてひれ伏して神を礼拝するようになるとか書いてあったんですが、このところも足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものですと言ったと書かれてあってですね、普通は夜通しとしたのに全然取れなかった、漁師の経験なんか全くない人が言ってその通りしたら、いっぱい魚が取れたって、もうあっと驚いてですね、これは本当に素晴らしいことやと、まあ、大喜びするとか、単に非常に驚いてしまうという、あれはこの人一体どういう人なんだろうかと、すごい力を持った人とか言うだけで、自分が罪深いからひれ伏して離れてくださいと、こんな風な反応は私たちはもうまずしないと思います。こういうところでも聖書という本はですね、人間の本当の深いあり方を絶えず指し示しておるわけです。本当に神様の力を目の当たりにされたら、同時に自分の罪、弱さ、醜さ、間違ったことをしてきたこともありありと分からせてもらって、このままではその大きな力で自分は裁かれてしまうと、それをはっきりと感じるものだから、どうか私から離れてくださいと言ったって言うんですね。神の力、神の言葉に本当に触れた時には、自分の本質をこのようにはっきりと示される。神の大きさを知れば知るほど自分が分からなくなるんじゃなくて、自分の本質も一層知らされる。それを本当に神の言葉を正しく働いたらそうなるというわけです。こうした神の力に触れたときに非常な恐れを感じるということは、イエスがヤコブ・ヨハネ・ペテロだけを連れて高い山に登ったということがあったんですね。自分がそのうちに殺され、捕まって殺されてしまうということを言われた後で、その時にですね、高い山に行ってイエス様が神の子であることをはっきり示すように真っ白に輝いたと。そして、光り輝く雲がみんな覆った。その時雲の中からですね、これこそ私の愛する子で、これに聞けと、その神の言葉を直接聞いてですね、弟子たちはこれを聞いてひれ伏した、非常に恐れたと書いてあります。このマタイの17章の5節ですけども、まあ、開かなくてもいいんですけども、マタイの17章の5節にそのようにですね、本当に神の言葉に触れた時に、喜んだとか、うわこれ珍しいと、こんな声が聞こえたっていうふうにあっけに取られっていうことになって、このようにひれ伏して非常に恐れたと、 ここに本当に神様のですね、全ての罪を見抜く、そういう、そして裁かれるんだというと、深く知っている人の姿が出ておるということですね。そして、今でも何度か引用したことがありますが、パウロの手紙においてもですね、あなた方は死んでいたものだ、そんな表現があってですね、エペソの信徒の手紙の2章の最初にもそういうのがあります。あなた方は以前は自分の過ち、罪、その罪のために死んでいたのだと。でもその死んでいたあなた方を私たちも含めてキリストと共に生かしてくださったんだと、そのように、エペソ信徒の手紙の2章の初めのところに書いてあります。こういうふうに神の言葉を本当に与えられたものを一層ですね、自分の罪深さ、人間の罪深さ、それはっきり見えるものだから、もうこれは事実上死んでいたものとすら言われているぐらいです。ここでもそういうことなんですね。神様の言葉を本当に働いたら、まず自分の本当の姿を知らされ、そしてひれ伏して神を礼拝するようになる。そして知らされるだけだったら本当に嫌になってくるということですね。で、こんなことだったら裁かれてしまうと、そういう恐怖というかですね、そんなだけになりますが、これは決してそうではないということがわかりますね。罪を指摘されて、ますます浮かび上がるのはその神様であるから、その神を礼拝して、そうして神様があなた方、ここに来ているエクレシア、集会の人のただ中におられるんだと。それまではそんなこと気づかなかったんですね。わからなかった。でも自分の罪を深く知らされるという人間の根本的に大事な認識をの方に認識があれたときにですね、今まで見えなかったその神様、あるいはイエス様が、その霊がこの集まりの中におるんだと、そういう言葉が、そういうことが分かってくる、示さる、掲示されるようになるんですね。神様はそんな風にですね、集まるところにはありありとおられる。そして許しを願う者には誰でも豊かに許しが与えられる。さっきのエペソ書にあったようにですね、それに死んだようなもの、自分は本当に死んだようなものなんだと。で、そこから求めることに本当に豊かに許しを与えられて、そして、許しを与えられて、それだけでなくって、さっきのエペソ書みたいな手紙を見たらですね、何と書いてあるかというと、2章の続きの6節を見たらですね、あなた方は罪のために死んでいたのだと。でもキリストと共に生かした、あなたたちが救われたのはその一方的な恵みによるのだ。そしてキリストイエスによって共にあなた方を復活させ、共に天の王座に就かせてくださったと。天の王座、神様のあの支配する力、そのものをとても弱い罪深い人間を持つことはできないのに、そんな大いなるものまで与えてくださったんだと。それで本当の力を与えられ、悪にも打ち倒されなくなる、そこまでですね、大きな変化を与えてくださる神の言葉っていうものは、罪を知らせ、そしてまたそこから立ち直らせ、そこで大きな力、天の王座に就かせてくださったと言われるぐらい大きな力を与えてくださる。二人三人、私を信じる者たちが集まるときには私もその中にいると言われた。それがはっきり分かるようになるっていうわけです。特定の個人の中だけ神が、キリストがおるではなくてですね、もちろんそれに信じる人の中にも個人的にもおってくださるということは、キリストが我が家に住むっていうパウロの言葉 なとかもはっきりしていますが、単に個人の中だけに住むんじゃなくて、信仰の弱い人も強い人もいろんな人がおる、その集まりの中に生きてイエス様が働いて、そこにおられると、追ってくださるんだということなんです。これはあなた方は神殿であると言われたことと同じですね。このあなた方は一人一人が神が住む神殿だということとともに、あなた方がこの集まっているそこが神の神殿だと、そのただ中にあなたがおる、さっきちょっと違って、先に言ってしまいましたが、あのルカの福音書の17-21っていうのも、それに神の国はいつ来るのかって言ったら、そんなもんいつ来るかではなくて、大事なことは神の国はあなた方のただ中にあると、あなた方の間にある、要ではアマングユーと、あなた方がこういうふうに生活し集まっているそのただ中にもおられるんだと、まあ、言われましたね。けれども、そういうふうに、特に信じる者においては絶えずですね、そのように、あの人の恵みを与えるためには、まず私たちの本質を知らないといけないので、神のことは罪を知らせ、そして、そこに神様おられることを分からせ、そして、陽気な許し、そしてさらには新たな力を与えてくださると、そういうことですね。そういうことのために、みんなの人がこの予言、神の言葉を語れるようにと、そういうことをこの14章の最初から愛と関連づけて言われているということです。愛を追い求めなさい、特に予言する、そういう意味の予言を求めなさい。私たちもそういう意味でですね、それぞれがたとえ小さなレベルであっても、絶えず神様の言葉、ここでいう意味での予言を語れるように、それぞれが導かれたいと願うところです。はい、以上です。